小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は北欧の昔話をテーマに、小沢先生の北欧での体験談をご紹介しましたよね。
そうでしたね。蚊がブンブンなってあちこち刺されて大変な話とかね、
はい、
サウナの話とか面白い経験したもんでね、そういうのを聞いていただいたのね。
もう本当に文化も景色も全く日本とは、
違いますね。本当違う、
違うんですよね。
本当違うね、
はい。では先生、今週は
先週に続きなんですけども、はい、その北欧でね、今いろんなお話あるんですけど、特にその中で特徴的な登場人物としてトロールというのがあるのね、
はい。
このトロールっていうのはノルウェーとかデンマークとかフィンランドとか北欧の国のあちこちに登場する人物なんですよ。なんか北欧全体に広がってるみたいね、トロールっていうイメージがね、
はい。
でこれは何かっていうとね、何か分かんないんだけど、日本で言えばまあ、強いて言えばヤマンバみたいなね、この自然の中にいるなんか怖いものという感じなんだよね、
はい。
で今の人たちからすれば怖い存在という意味でトロールが出てくるんですけども、はい、僕の想像ではおそらく日本と同じように元来は自然の中の精霊たちね、だったんだろうと思う。日本もそうなんだけどね、ヤマンバってのは今怖い存在というふうに言われるけれども、元来は山の中にいた女神なんね。
女神なんですね。
そうなんですよ。山の中の精霊なんだよね。で日本人ってみんな自然信仰だったでしょ、
はい。
山や空にも神様いると思ってたわけで、その具体的な形になったのがヤマンバなんね。だからあの場所によっては山母と呼ぶとこもあるしね。山母なんていう時に明らかにその母への尊敬を込めて言ってるわけね。でそれが山バー、母の年取ったものでバーなんだろうけど、山バーになって山んばになってるわけですね。でそのようにね、おそらくこのトロールもそうだと思うんだよね。キリスト教が広がってからはそういうものは全部もう異教の存在として教会から追っ払われるわけですけどね、
はい。
だけどお話とか信仰の中にはかすかに残っている。そして大抵は山場の場合と同じように怖い存在として残るんだよね、割と、
はい。
それだと思うんですよ、このトロールっていうのは。
じゃあ怖いだけの存在ではないってこと
です
ね。
ではない、元来はね。だから非常に超人間的な能力持ってたりね、
はい。
お話の中にも現れるんですけどね。だからいろんな話があるの、面白いの。それをね、いくつか聞いてもらおうと思ってんだな。
ぜひお願いします、
でまずはね、前回お話したそのノルウェーね、
はい。
ノルウェーってあのフィヨルドというのがあって、それは川じゃなくて海がずっと陸の奥まで入ってるというそういう国なんですけどね、
はい。
そのノルウェーのお話でね、トロールを妻にするとっていう変な話なんだけどさ、妻として現れるね、これ。トロールを妻にすると、昔々ノルウェーのある村に金持ちの百姓夫婦が住んでいた。夫婦には息子が一人あった。この息子は竜騎兵と呼ばれる兵隊で、体の大きな誰からも愛される若者だった。竜騎兵っていうのは騎兵です、馬に乗ってね戦いに出る人たち、そういうのを竜騎兵って言ったのね、
はい。
いわゆる軍隊の中でも一番先鋭な強い存在ですよ、
はい。
夫婦は山に放牧場を持っていて、そこに煙突や屋根や窓までついた立派な小屋を建てて持っていた。夫婦は夏の間はこの山の家に住んでいたが、秋になると山を降りて村の家に帰った。すると村の山の住人たちが家畜を連れてその辺りにやってきた。そのことに森で働く者たちはみんな気がついていた。この山の住人たちっていう言い方なんですけどね、
はい、
これが自然の中に住んでる者たち、
はい。
それ下手すると化け物になったりなんかするわけだけどね、
はい。
それでも素朴な村人たちからすれば山に住んでる者たちなの
ね、はい。
人間ではないけど山に住んでる者たちなんだよね。この山の住人はトロールと呼ばれていた、
はい。
そのトロールの中に一人の娘がいたが、その娘は比べるものないほどに美しかった。兵隊はそのトロールたちの話を何度も聞いていた。ある秋のこと、 兵隊は軍服を着て軍馬に鞍をつけピストルを腰の袋に入れて馬に乗って山へ登っていった。夕方になって兵隊が放牧場の近くまで来ると小屋の中では火がどんどん燃えていて道をすっかり照らし出していた。それで小屋の中にはトロルたちがいることがすぐ分かった。兵隊は小屋から少し離れたもみの木に馬をつなぎ蔵袋からピストルを取り出すと小屋に忍び寄り窓から覗き込んだ。中には年取ったトロルの男と女が座っていた。男の方はひどく年を取っていて腰はすっかり曲がりしわくちゃでこれまでに見たこともないほど醜かった。女も男ほどではないもののやはり醜かった。しかしそこには娘も一人いてこれは素晴らしく美しかった。兵隊はたちまちこの娘が好きになってしまいこの娘なしでは生きていられないと思うほどだった。トロルの老夫婦には目牛の尻尾がついていて美しい娘にもやはり尻尾がついていた。そのうち娘は醜い老人の体を洗い始め年取った女はかまどに大きな鍋をかけ焚き木をどんどんくべていた。兵隊はドンと戸を押し開き娘の頭越しにピストルを撃った。娘は驚いて床によろめき倒れた。その途端娘はこれまで美しかったのと同じくらい醜くなりピストルのケースと同じくらい長い鼻になってしまった。老人はさあ娘をやろうこの娘はお前のものだと言った。しかし兵隊は体が固まってしまい進むことも退くこともできなかった。すると老人は娘の体を洗い始めた。娘はいくらか見られるようになった。鼻はピストルのケースの半分くらいの長さに縮まり醜い目牛の尻尾は託し上げられた。しかし決して美しくはなかった。さあ娘はお前のものだ勇ましい兵隊よこの娘を馬に一緒に乗せて村に行き結婚式を挙げるがいい。そしてわしたちのためにお前の家の離れのパン焼き小屋に食事の用意をしてくれ。他の客たちと一緒になりたくはないからな。しかし客たちがお祝いの金を入れる皿を回し始めたらパン焼き小屋に来るがいいと老人は言った。兵隊はトロルに逆らう勇気はなく娘を馬に一緒に乗せていき結婚式の支度をした。二人が教会に行く前に花嫁は付き添いの娘に頼んだ。牧師様が二人の手をつながせる時に私の後ろにいて尻尾が垂れ下がっているのが見えないようにしてちょうだいね。花嫁の言う通りにして結婚式が挙げられた。その後祝いの宴が花婿の家で開かれた。そして皿が回された時花婿はトロルの親たちのために食事の用意がしてある離れのパン焼き小屋に入っていった。そこには誰の姿もなかった。けれども結婚式の客が帰ってしまった後もう一度パン焼き小屋に行ってみるとそこには花婿がこれまでに見たこともないほどたくさんの金銀やお金の山があった。さて長い間穏やかな暮らしが続いた。たまに客が来るとトロルの親たちも訪ねてきた。妻は自分の親たちのために離れのパン焼き小屋に食事を持って行った。その度にたくさんのお金がそこに置いてあったので、まもなく何に使ったらいいのかわからなくなるほどだった。けれども妻の醜さはいつまでたっても変わらなかった。それで夫は心の底から妻を嫌っていた。だから時々怒って妻を殴りつけることもあった。ある朝早く夫は町へ行こうとした。もう秋になっていて道に氷が張っていたのでまず馬に蹄鉄をつけなければならなかった。あの馬の足にね滑らないような鐘を打つんですね。夫は家事の腕にも自信があったので仕事場に行って自分で蹄鉄を打ちつけようとした。しかしいろいろやってみたが 蹄鉄は大きすぎるか小さすぎるかで馬の蹄には全く合いそうもなかった。他の馬は家にいなかったので夫は昼過ぎまで骨を折って働いていた。そこへ妻がやってきた。一体蹄鉄をいつまでやっているつもりなの。あなたはそうでなくてもあまりいい夫ではないけれど家事の腕前はもっとダメね。こうなっては私が蹄鉄をつけるより仕方がないわ。こっちの蹄鉄は大きすぎるから小さくしなければならないのに、そっちの蹄鉄は小さすぎるから大きくしなければならないのよ。そう言うと妻は蹄鉄を両手で持ってまっすぐに引き伸ばした。ほらご覧なさい、こんな具合にするのよと妻は言った。それから今度は蹄鉄を鉛のように曲げた。さあ馬の足を持ってと妻は言った。妻の作った蹄鉄はどんな鍛冶屋もこれよりうまくはやれないほど馬の蹄にぴったりあった。本当にお前の指にはすごい力があるんだなと夫は言って妻の顔を見つめた。そう思う？と妻は言った。もしあなたにこんな力があったらあなたに殴られる私はどうなってしまったと思うの？でも私はあなたがとても好きだからあなたに向かってはこの力を使わないのよと妻のトロルはにっこり笑って言った。そしてこの日から夫はこの上なしの夫となったという話なんだ。変な話 ね。
でもトロルって本当に、ね、今の話は全然怖いトロルじゃなかったですね、
じゃないですよね。面白いね、
はい、
でも最初の方でこの尻尾があったりなんかするでしょ。
そうですね、
あれがあの動物の跡を示してるよね、
はい、
だからそのさっき言ったいわゆる自然の中の動物たちも人間にとっては神様の一種だったんだよね、
はい、
それがキリスト教の世界では動物は神様じゃありませんからね、
はい、
なもんだからそれはこういうトロルなんかと結びつくわけね。
あ、なるほど、う
ん、でこのことはねドイツの例えばシャニクサイなんかにも現れててね、
はい、
シャニクサイでも動物が変な怪物の代表みたいな形でね動物が現れるんですよ、
は
い、だからそういう世界ゲルマンの世界ね、
はい、
いわゆるゲルマン信仰の世界ですよね。
へ、うん、
でも面白い変な話だ
ね。でも人間がやっぱトロールに教えられる、
う
ん、
そういうことね、
ことですよね。
それでトロールって超越的な力を持ってないです。鉄をね、
はい、
曲げちゃうんだもんね。
そうですよね。私の中の想像しているトロールがなんかどんどん形が変わっていきました。
そうでしょ、そうでしょ、ね、うん、初めのうちさどうなるかと思っちゃうけどね、トロールがさ、
はい、
尻尾が長かったりなんかするから野獣の姿に見えるんだけど、
はい、
でも一方じゃものすごく美しかったっ、
ね、そうなんですよね。
娘がつけるその両極端のね姿が面白いね。
また先生の言葉だけで聞いてるんで、うん、もう想像が無限に広がっていきますね。
そうだよね、
はい、
お話の世界ってそうですね、うん、素晴らしく美しいってその美しさもさ、
はい、
みんなそれぞれに想像するわけだけどね、
はい、
であるいは今度は長い尻尾がついてたとかさ、
そうですよね、
その尻尾が短くなりましたとかね、
はい、
変な話だよね、でも最後がさ仲良くなってんだよ。さてこの日から夫はこの上なしの夫となったって言って終わるんだよ ね。
ハッピーエンドですね。
ハッピーエンドですこれ、
ね、
一種のハッピーエンドだねこれね、
はい、
面白いね。で結局だからこれ話ではトロールの女と人間の男の幸せな生活の話になるんですよね、
はい、
この後。
そうですね、うん、そういう話も多いんですか。
ありますよ、もちろん。そう、最後決裂するのもあるけどね、
はい、
今のようにうまくいくのもあるよね。
はあ、
だからトロールの姿ってのは本当にねもうたくさんあるんです。いわゆる悪いものだけっていうふうには言えないの、決してね。で何よりあれなのは変化するね、こうやって、
はい、
最初尻尾がある怖いもんでしょ。しかも美しい姿だった娘だった、それが醜く、ものすごい醜くなった一時になってるよね、
はい、
でまただんだん普通に戻ってきて、で尻尾いつの間にかなくなって女房になってるんだよね。とても変化する姿ね、
はい、それはその兵隊の気持ちによって映し出されるものによって変わった、
うん、
っていうことなん
ですね。そうでしょうね。というかそれをもっとねお話としては兵隊の感じ取る姿の変化なんだろうけど、
はい、
もっと言えば人間がその自然に対して持っているイメージの変化なんだよね、うん、元来はとても自然に対してはみんなどの民族でもそうなんですけど、
はい、
自然信仰なんですよ。 だってお日様が照ったり月が変えたり風が吹いたり雨が降ったりするんで人間生きていけるわけだからね、
はい、
だから自然は全部神様だったんですね。でそこにだんだんいろんな人間の知恵が働いてきたり、あるいは自然の中の例えば嵐って言ったら怖いよね、
はい、
で洪水があったら命を奪われるかもしれないわけでしょ。そういうその怖い面というのと恵みとが両方あるもんだから、
は
い、
なるほど、
人間の中で自然の見方が両方になるわけね、
はい、う
ん、尊敬するのと警戒したり憎んだりするのと両方になるわけね。
そうですね、
うん、そういう人間の気持ちの変化がこういうトロールの形姿になって現れる。
あ、そういうことなんですね、うんうん、
だから日本の場合もね、ヤマンバってとても怖い存在として普通は言うけど、
はい、
実はとても優しいヤマンバもいるんですよね。人間に恵みを与えてくれるヤマンバ、
はい、
たくさんいるわけ。
へ、
両面があるのね、
はい、
だからその目で見るとこのトロールの存在っていうのは日本人には非常に分かりやすいですよ。
そうですね
悪い一方じゃないね、
はい、
両面があるという意味でね、うん、その意味でね、この北欧のお話ってね、僕の目から見ると僕ら日本人には分かりやすいですよ。キリスト教世界とは全く違ってね、
うん、馴染みがある話なんですね。
そう見方によってはね、そういうことを理解してみたら、
はい、
ああ日本と同じ精神構造じゃないかっていうことになるわけね。
場所はね、日本とノルウェーじゃ全く違うけど、ね、すごく遠いですけ ど、全く違うけどね、精神的な面では近いところがあるんですね。そう
やっぱりほら、自然の中でどの民族でもさ、自然の中で生きてきたわけじゃないみんな、はい、だから自然への受け取り方っていうのは同じなんだよね。
そうですね、
うん、だそれはキリスト教世界とまた違うところなんですね、
うん、でより分かりやすいようにそういうトロールとかヤマンバに見立てた
ということなんですね。見立てるということね、そういうイメージするんでしょうね、
はい、
うん、
今日は北欧の昔話をテーマに、トロールを妻にするとというお話をご紹介していただきました、
うん、面白い話だ
ね、
うん、トロールの姿が変化してるからね。
そうですね、うん、私トロールというお話を初めて聞いたんですけど、
う
ん、
ですです
やっぱりちょっと身近なお話かなっていう気がしました。
そういうことするでしょ、
わかりやすくて面白かったです。
面白いね、
はい、トロールの存在ってやっぱ人間に近いんですね、
う
ん、
そうよね、人間が近く感じてますよね。ちょうど僕らが自然に対して嵐があって怖いと思ったりしても、でもやっぱり自然に対しては近い感じを持ってる、それと似てるよね。
そうですね、うん、やっぱり自然も大切に、
そう、自然に大切に、
そういうことですね、
そういうことですね、
はい、うん、では先生、来週のテーマを教えてください、
うん、あのね、今せっかくトロール一つ聞いていただいたから、もう一つトロールの話聞いてもらうと、今度はまたちょっと違う話なんだけどね。
わ、楽しみにしています。先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。